現在、老若男女を問わず幅広い年代が愛用しているスマートフォン。それは2011年を境に年々中高生の間にも普及しました。その波が来たのと同時に SNS 利用者も年々増加し、中高生が巻き込まれる SNS 関連の事件は後を絶ちません。今もなお広がり続けている SNS の問題だからこそ、私たちも巻き込まれる可能性があります。そこで SNS の問題をよく知り、事件が起きるのを回避する方法を考えました。まず、 SNS とは社会的なつながりを作るサービスという意味で、つながることのできる範囲も世界中の人たちになります。ですから LINE や Twitter のほかに YouTube や携帯小説も SNS と捉えられます。この SNS の中では3つの問題が起きます。1つ目は依存です。依存はその名の通り、 SNS を長時間利用し、いつの間にか時間が過ぎて他のことをすべて犠牲にすることです。皆さんも経験ありませんか？私もよく依存してました。二つ目は炎上です。私は身近でこれが炎上なんだと感じたことがあります。ある日 SNS 上で一つの投稿がたくさんリツイートされていました。リツイートとは共有するという意味で、その投稿のコメント欄には批判する内容があふれかえっていました。投稿の内容は、あるアイドルの大学の卒業式に行き、盗撮してきたものでした。盗撮されたアイドルは、ラジオで、大学の卒業式には来ないでね、と前もってファンにお願いしていたので、その投稿を見たファンは、投稿者に向かって批判したり、訴えかけたりしていたのです。これは投稿者が悪いのですが、その他にも、ただアイドルが好きだと投稿した内容に、そのアイドルグループのスペルが間違っていると批判されたものもありました。SNS では気軽に投稿できる中で、たった一言が原因となって批判されることにもつながるのです。三つ目は友達です。SNS では、顔を知らない人でも友達になれる機能があります。ある高校生が SNS で知り合った高校生と仲良くなりました。そして実際に会おうとなったのです。会ってみると、高校生と名乗っていた女性が40代くらいの男性でした。皆さんもこういう話を聞いたことがありませんか？もしかすると、気軽に友達に追加した中には、年齢や性別を偽っている人がいるかもしれません。SNS の依存、炎上、友達という、これらの問題の共通点は、区切らないということです。気軽に操作していくうちに、SNS の闇に入り込んでしまうのです。気軽に操れる SNS だからこそ、一つの物事にしっかりと区切りをつけていかなければならないと思います。私も中学2年の春から1年間 SNS に依存してました。SNS を使っているうちにどんどん時間が過ぎ、私は焦っていました。そろそろテストなのに、来年は受験なのにと。ですから、3年になってから思い切ってアプリをすべて消去しました。そんな思い切ったことができたのは、先生と毎日のように話し、慶応大学に行くという夢を見つけたからです。アプリをすべて消去した後、3年生の最初の中間テストで初めての本気のテスト勉強を経験し、苦手な数学を克服することができました。そして家族との会話も増えました。皆さんも SNS から距離を置き、 家族や先生といった身近な大人とたくさん話をしてください。そして自分だけの夢や進路を見つけてください。そうすれば重点が SNS の中にあるつながりから身の回りにある生身の人間とのつながりに向いていくはずです。ご清聴ありがとうございました。